一般質問させていただきます。大項目3点について質問いたしますのでよろしくお願いいたします。まずはじめに大項目市職員の採用について伺います。国の平成29年度予算に向けた要求額が取りまとめられつつありますが、その中でも8月末に公表された概算要求では、内閣府の計上した地方創生推進交付金が平成28年度に比べ170億円増の1170億円となっているほか、地域の実用に応じて市町村を支援する地域子ども・子育て支援事業に1135億円、国土交通省においてはコンパクトシティ形成支援事業に5億円、厚生労働省では地域創生人材育成事業として58億円を計上するなど、町人・仕事創生総合戦略における政策パッケージとしては総額9286億円となっており、沖縄振興一括交付金など地域を限定した措置される予算約1780億円を除いたとしても約7500億円もの金額が地方創生のために要求されています。現時点では概算要求であり、これら最終予算案に向けて取りまとめられた後に国会審議を経て最終的に平成29年度予算が決定されることとなりますが、国が直接実施する事業も含まれており、この予算すべてが地方公共団体が実施する予算として配分されるわけではありませんが、それでもかなりの額が地方公共団体の実施する事業に充当されることになると考えられます。これらの予算の特徴としては、これまでのように国が詳細な部分まで制度を設計し、地方は募集要件に合ったものに手を挙げるという従来型ではなく、より良い提案をした地方公共団体に配分され、言葉を言い換えれば工夫できない自治体は応援できないという姿勢を示している点にあり、まさに地方の知恵の絞りところだといったところであります。こういった状況を踏まえると、こうした国の姿勢に抗しアイデア合戦に打ち勝つことのできる効果的かつ魅力的な事業を自治体が企画立案するための職員のスキルとしては、事務処理能力だけでなく現状と問題点を的確に把握できる分析力や役所特有の縦割りに縛られない豊かな発想といった多様な能力を有している職員の育成や確保が非常に重要と考えます。中項目一般事務職員と技術職専門職の採用について5点伺います。留萌市における一般事務職の近年の採用状況はどうだったか、また日本全体の有効求人倍率が 1.0 を超えるといった雇用情勢であり、民間企業に人気が集まる傾向ではないかと推測するしますが、応募状況倍率はどうか伺います。また有能な職員を採用するにあたって、地元でだけではなく首都圏や関西圏などの大都市において有効な募集案内をする必要があると思いますが、どういった工夫をしているのか伺います。次に技術職専門職の採用について3点伺います。一般事務職は毎年一定の採用数があることは認識されており、応募数もある程度予測できますが、技術職専門職は近年非常に応募数が少ない状況であり、場合によっては採用できない年もあります。また土木技術職については、東日本大震災からの復興や東京オリンピックパラリンピックへの準備などを相まって募集案内を出しても受験者が少なく定員割れする自治体も多いと聞きます。とりわけ保育部については、全国的に見ても待機児童の解消や保育士の待遇改善など問題が取り沙汰される中、特に保育士の確保については公立私立の保育園を問わず社会的課題となっている現状だと思います。 最初に技術職、専門職に対する応募状況、倍率はどうか、採用予定数について十分に確保できる見込みがあるのか伺います。また、より多くの応募を促すために、一般事務局と比べて工夫していることがあれば伺います。最後に、ますます多様化、専門化するニーズに対応するためにも、例えば弁護士や司法書士、中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家を非常勤職員として雇用してはどうか、市長の見解を伺います。次に、募集と雇用についてご提案伺います。地方創生に向けた施策立案能力ではなく、行政課題や住民のニーズもますます複雑化、多様化する中にあって、そうしたニーズに速やかに的確に対応するための豊富な経験を持つ人材が必要なのではないかと考えます。近年、他の自治体の採用において、例えば地方創生枠として民間企業での勤務経験を応募条件とした採用試験を行っている例や、国際化に対応するために英会話ができる職員を募集する例などがありますが、そこで募集について伺います。まず1点目、留萌市でも民間経験を条件とするなど、これまでの新規卒業者の採用という考えにとらわれない採用区分手法などを行ってはどうか伺います。2点に、地方創生や地域活性化には、若者、バカ者と並んで、よそ者の視点が必要だと言われています。よそ者の意見をより効率よく取り入れられるよう、道外在住者枠を設けてはどうか伺います。また、地域の状況を肌で感じることが住民にとって満足度の高い施策を立案する近道だと考えます。留萌市に居住を構えることで、住民との距離も近くなります。留萌市内在住を採用条件として検討はできないかお伺いをいたします。採用するにあたって民間経験といった新たな採用条件や適正試験や面接試験以外の新たな試験内容の検討も必要ですが、採用後の研修も重要だと言えます。特に新規卒業者については早く行政の現場に慣れてもらうとの同時に、自分の勤務する自治体だけの認識やルール、さらに固定概念などに染まらないような研修や訓練などを行う必要があるのではないかと考えますが、採用について2点伺います。留萌市で実施している新規採用職員に対する研修内容はどのようなものか、工夫している点や特徴について伺います。また、さまざまな経験や民間ならではの視点を学ばせるという観点からも、建設業や小売業、金融業など、自治体内の企業に協力してもらい、新規採用職員を一定期間研修させるなどの考えについて、市長の見解を伺います。次に、大項目、新病院改革プランについて伺います。留萌市立病院は、平成13年の現在地への移転後、恒常的に赤字という構造が続き、平成18年に、経営分析を民間コンサルタントに依頼し、診断結果から、民間企業であれば完全に経営破綻に陥っていると指摘をされ、また自治体病院の使命である地域医療の確保を第一に考慮し、その上、改革のスピードアップを図るため、公営企業法の全部適用という経営 体制を選択し、公共性、経済性の確保を両輪として健全化に向け、留萌市立病院改革プランを策定し、平成20年から27年度とする8年間の計画を進めてきました。しかし、市立病院の現状は、国の医療制度改革や慢性的な医師不足のほか、人口減少、少子高齢化による従来に増して厳しい病院経営を余儀なくされています。また、市立病院開設以来、地域の基幹病院として住民が安心してできる医療の提供に努めてきましたが、平成16年度から新医師臨床研修制度の開始に伴い、 医師が大幅に減少し、診療体制の維持が大変厳しい状況となっています。こうした中、平成27年度から28年度の8年間の計画期間で、改革プランを進め、良質な医療の提供はもとより、病院経営改革のための各施策に取り組んできましたが、医師、看護師不足などのさまざまな理由により、大きな成果を得るまでに至っていない状況にあると考えます。そこで、中項目、全病院改革プランの検証について2点伺います。平成27年度までの改革プランの点検及び評価についての検証を行うことが必要と考えますが、解説者である市長の考えを伺います。また、これまでの8年間の改革プランにおいて、医師確保対策、看護師対策確保の評価と課題について、解説者としての責務はどうだったのか伺います。次に中項目、基本的な考え方について2点伺います。新改革プランで公立病院の目指すところは、公民の適切な役割分担のもと、地域において必要な医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院が安定した経営のもとで、僻地医療、不採算医療や高度先進医療などを提供する重要な役割を継続的に担っていくことができるようにすることにあるとされています。しかし、センター病院としての広域連携については、自治体間の役割と責任の連携が必要と考えます。そこで、新病院改革プランの基本的な考えについて、地域センター病院として果たすべき役割で、二次医療圏に関わる自治体への連携、責務について、どのように考えているのか、解説者の考えを伺います。また、新病院改革プランの策定は、誰がいつまで行うのか、院内職員だけでなく、部外者も含めた策定作業を行う必要性について考えますが、伺います。中項目3の職員の人材確保と育成について、2点伺います。公立病院は医療圏の住民に良質な医療を安定して提供していくため、医師の確保はもちろんでありますが、医師や医療スタッフが働きやすい職場環境の整備、施設整備が必要であり、職員の適正化が必要です。そこで、20年度から27年度までの職員の適正配置は計画通り進んだのか、評価と課題について伺います。また、8年間で中途退職者についてで、ね、何が課題だったのか、今後、人材確保に向けての考えを伺います。次に、大項目認知症高齢者対策について伺います。国の平成28年高齢化社会白書によると、平成27年10月1日現在、我が国の人口約1億2700万人のうち、65歳以上の高齢者人口は約3400万人となり、総人口に占める割合、高齢化率は 26.7% と過去最高を記録しました。また、平成27年の平均寿命は、男性が 80.79 歳、女性が 87.05 歳と、それぞれ過去最高となるなど、世界でも速いスピードで高齢社会が到来していることが改めて浮き彫りになりました。高齢化は医療技術の進歩や健康対策、交通安全対策など、さまざまな施策を推し進めてきた結果の表れであり、世界に誇られる喜ばしいことであると思いますが、同時に認知症の問題は避けて通れない課題であり、認知症患者の最大の危険要因は加齢であることを考えると、今後、高齢者の増加に伴って、認知症の方の数も増えていくことが予想されます。65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率について調べた国の調査によると、平成24年は認知症患者数が462万人と、 65歳以上の高齢者の7人に1人であり、平成37年には約700万人、およそ5人に1人になるという推計が示され、認知高齢者の対策は緊急の課題といえます。まず現状把握が必要だと考えますが、そこで中項目、現状とサポートについて4点伺います。1つに、留萌市における認知高齢者の数は把握しているのか、高齢者数に占める割合など、近隣の自治体と比べてどうか伺います。また、国が推計している2025年における当市の認知症患者数は、推計するとどれくらいになると考えているのか伺います。国は高齢者施策を担う厚生労働省だけでなく、政府一体となって認知症の人の意思が尊敬されるできる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指し、平成27年1月、関係12省庁が共同して認知症施設推進総合戦略、新オレンジプランを策定をいたしました。このプランは、副題ともなっている認知症高齢者等に優しい地域づくりに向けて、認知症の人の介護の支援や、認知症の人やその家族の視点の重視など、7つの柱に沿って推進していくこととしています。その中で、認知症への理解を深める復旧啓発の推進として、市町村や職場で実施している認知症サポーター養成講座の受講者を認知症サポーターとし、平成26年9月末の545万人の実績を平成29年度までに800万人とすることを目指しています。そこで留萌市の認知症サポーターは現時点で何人いるのか伺います。また今年度は何名のサポーターを養成できたのか、また平成29年度までに何名を養成していくのか伺います。そして今後はサポーターの養成だけでなく、サポーター自身が主体的に地域で活躍できるよう仕組みを構築する必要があると考えますが、具体的な考えはあるのか伺います。中項目、自治体の支援について伺います。2015年1月27日、厚生労働省が公表した新オレンジラインでは、認知症の容認に応じた適時適正な医療、介護などの提供として、認知症初期集中支援チームの設置と、認知症地域支援推進委員の配置を平成30年度までに全市町村で実施する目標としています。認知症初期集中支援チームとは、保健師、看護師などの有資格者2名以上との専門医1名の3名以上で構成され、認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に実施し、自立生活のサポートを行うチームのことです。また、認知症地域支援推進員とは、医療機関や介護サービスおよび地域の支援機関の間の連携支援や、認知症との方とその家族への相談支援を行う人のことであります。1点目に伺います。留萌市では、認知症初期集中支援チームの設置と、認知症地域支援推進委員の配置はどのような状況なのか、平成30年度までの予定を含め、合わせて伺います。2点目に伺います。支援チームも支援推進員も多い方がきめ細かな対応はできますが、複数のチームや推進員を配置できるような医療関係者などの専門家を対象にした研修を実施してはどうか伺います。3点目に、新オレンジプランにおける認知症初期集中支援チームは、専門医1名を含むとなっていますが、そもそも医師が不足しているといった現状では、プランの内容でのチーム編成ができないという状況も想定されます。例えば、保健師、看護師など3名による 準認知症初期集中支援チームを構成し、状況によっては近隣の自治体と連携をするといった留萌市の状況に応じた制度の運用も検討する必要があると考えますが、伺います。認知症高齢者が深刻な事故につながる可能性のある具体的な症状の一つに徘徊があります。警察庁は平成27年において認知症もしくはそれが疑われる方の行方不明者数が全国で1万2000人を超えたと発表しました。平成25年以降、3年連続で1万人を超えたことになります。また、ある大学の調査では、認知症と疑われた人が行方不明になってから発見されるまでの日数と死亡率との関係を調べたところ、当日発見の場合は生存率が8割を超えているのに対し、翌日発見の場合は約6割に減少し、その後は著しく生存率が低下するという報告もあると聞いています。こういったことを踏まえると、徘徊する高齢者をいかに早く発見するかということが重要であり、そのために仕組みづくりが非常に大事なことと言えますが、4点伺います。徘徊の恐れのある高齢者の家族や介護事業者に対して GPS 機器を無償で貸与し、機器を身につけた高齢者が行方不明になった場合には、位置情報をメールで知らせるという取り組みを行っている自治体もありますけれども、こういった機器の活用は距離に関係なく、迅速に位置が分かるため、有効な手段の一つといえます。留萌市でも導入を検討してはどうか伺います。最後に伺います。徘徊の早期発見のため、関係者によるネットワークを構築している自治体はあります。警察や消防だけでなく、民生委員や町内会といった地域コミュニティ、地元メディア、鉄道やバス、タクシーといった交通機関など、多くの関係者によるネットワークを留萌市でも構築してはどうか伺います。以上、1回目の質問といたしますので、よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
野呂議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の市職員の採用についての質問ですが、はじめに留萌市における一般事務職員の近年の採用状況と応募状況の推移についてお答えしたいと思います。まず一般事務職員の採用でございますが、今年度の採用は上級、初級事務職の採用が合わせて11名となったところでございます。また、ここ5年間の採用状況では、平成24年度は7名、平成25年度は9名、平成26年度は4名、平成27年度は8名となっているところでございます。一方、職員採用試験の応募状況でございますが、平成25年度までは統一試験日に合わせて実施し、毎年45から50名程度の受験応募者数でしたが、平成26年度の採用試験からは、統一試験日とは別日程で採用試験を実施したところ、受験応募者数は平成25年度と比べて、平成26年度、平成27年度では大幅に増加した結果になったところでございます。次に、有能な職員を採用するにあたり、地元だけではなく、大都市圏で募集案内するなど、効果的な取り組みについてのご質問ですが、留萌市職員の採用につきましては、一般事務職を基本としながら、専門職の試験も合わせて実施し、より多くの受験応募者を確保するため、道内市町村の採用試験が集中する日程とは別に、試験を行った結果、受験応募者数は大幅に増加しているところでございます。 また職員採用の募集案内につきましては、地元新聞への記事掲載や告示、地元ラジオ局を活用した周知をはじめ、地元高校への訪問、ホームページへの記載、掲載、大学等の就職担当部門への直接郵送や、訪問しての学生への説明などを行い、周知を図っているところでございます。その他にも、留萌市に就職希望を持つ地元高校生に対して、職場見学会を開催し、市の仕事について理解する場を設けているところでございます。大都市圏での募集案内につきましては、すでに北海道や札幌市など実施しているところはございますが、留萌市では大都市圏での募集活動を実施したことはなく、優秀な人材の確保や地方創生への対応など、新たな行政課題が生じる中で、変化やニーズを的確に捉え、スピード感を持って住民目線での行政サービスを将来にわたりしっかりと持続させていく組織体制に向けて、都市圏での PR なども含め、効果的な募集の取り組みを調査・研究してまいりたいと考えております。3点目に、留萌市における技術職・専門職の近年の採用状況と採用予定者数の確保についてのご質問ですが、留萌市の技術職・専門職は現在、建築・土木・水道の技術職員や保健師、社会福祉士、栄養士、児童構成員、作業療法士、理学療法士、幼児療育指導員の専門分野の職員などあり、それぞれの職場において専門的な技術や知識を持って職務を担っている職員でございます。来年度採用に向けた職員採用試験を実施した中でも、土木職の受験応募者数が3名と少なく、また合格者が辞退するなど、採用数を十分に確保できない現状となっておりますが、通年で募集している保健師職については、経験のある方が応募し、先立って面接試験が終了したところでございます。技術職や専門職は職員構成からすると少ない状況ではありますが、地域における児童の放課後教育、児童子育て支援の分野や健康増進分野、乳幼児に関すること、高齢者や障害を持つ方に関係する地域包括支援、障害を持つ子どもたちの健康な育成のため、幼児療育通園センターにおける専門的なケアなどから非常に重要な職務を持ち、全国的にも公務職場や民間を問わず需要が高まっている状況と捉えているところでございます。留萌市においては、これらの対応について地域からの要望を踏まえ、任期付き職員を含め採用を行ってきたところでございますが、またこれ以外にも港湾施設維持などの専門的な知識、農林水産部門における林業作業、情報化部門などにもこれから必要になると思っているところでございますが、今後も状況の変化において退職者数や組織年齢構成などを考慮し、新陳代謝や業務技術の継承を図るため、採用募集については任期付き職員や再任用職員の確保も含め継続してまいりたいと考えているところでございます。4点目の技術職・専門職について、多くの募集を促すために取り組んでいる取り組み内容ということについてですが、技術職・専門職の募集では受験応募者数が少ない状況となっており、特に土木技術職の人材不足については、震災復興や民間企業における建築土木技術職の需要が高まっていることから、公務職場で募集案内を行った場合でも、受験応募者が少なく、また採用試験に合格しても民間に就職してしまうことや、あるいは都市圏の自治体を希望するなど、 道内の小規模自治体でも同じ悩みを抱えており、その結果が採用試験にも現れていると捉えているところでございます。保健師をはじめとする専門職についても、都市部での需要が高いことなどから、民間等への就職が多くなり、同様に地方都市においては必要となった場合でも、その確保に苦労している状況にあるところでございます。留萌市においても必要に応じた技術職、専門職の募集については、道内外問わず、関係学校への募集要領の送付や訪問、大学へ出向いての就職説明会への参加などを取り組みを行っているところでございますが、現状の職員確保に向けた取り組みを継続するとともに、一般職員とも同様に都市圏での PR なども含め、効果的な募集の取り組みを調査・研究してまいりたいと考えております。5点目の専門化するニーズに対応するため、弁護士、司法書士、中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家を市場勤職員として雇用することでの質問ですが、現在、行政業務における法律に関する専門的な見解を求める場合や、訴訟などに関することなど、職員で対応できない場合は、法的な判断やアドバイスについては、札幌市の弁護士事務所と業務委託契約を結び、適切な回答をいただき、その後の対応とさせていただいているところでございます。また、市民からの行政相談等については、市民課が窓口になり、専門的なアドバイスが必要なときには、市内の法律事務所等に橋渡しを行っており、少子関係に関しても、消費生活相談の窓口におつなぎしているところでございます。行政事務における法律の解釈と適正な対応は、職員としては基本的なことではありますが、専門的な知識を求める分野も自治体では多くあり、対応する内容も複雑になっていると捉えているところでございます。職員の専門的な知識や技術を高めていくことも一つでありますが、例えば日々進化する IT 分野においては、職員での追従が難しくなっている状況も自治体では発生している現状にもあります。専門家の確保は、職員を育成しての内部で対応するものか、法的な相談のように外部と連携して行うべきかの方法がありますが、行政課題や住民ニーズがますます複雑化、対応する中にあって、専門化する行政ニーズや市民ニーズに対応するため、豊富な知識や経験を持つ専門家の必要性は認識しており、また業務遂行において必要となる資格や技術を含めた採用については、職員を確保しての対応は困難であることも想定し、法務部門については弁護士事務所や法律事務所への包括した委託や、まちづくり情報システム構築、危機管理、放送などの特定の高度な専門知識を持つ人材の活用分野においては、特定任期付き職員の採用や、合わせて非常勤職員の任用についても研究し、取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。次に募集と採用についてのご質問ですが、はじめに民間経験を条件にするなど、これまでの新規卒業者にとらわれない採用を行ってはどうかという質問ですが、留萌市の職員採用試験では、受験資格要件に民間経験を有することや、社会人枠を設定しての採用試験は現在のところ実施しておりませんが、試験区分にもよりますが、年齢要件を30歳から35歳程度まで引き上げて、民間経験者も受験しやすい採用試験を実施しているところであり、この採用者数は、ここ5年間で33名となっている状況でございます。 定年退職者や自己都合による退職者の増加による職員の減少と、過去に行った採用の抑制により生じたいびつな年齢構成の解消に対応するため、一般職、技術職、専門職の採用にあたっては、将来の組織を見据え、新規卒業者にとらわれず、組織における年齢バランスも考慮しながら、社会人としてのさまざまな就職経験や、民間の経営感覚、ノウハウの蓄積を有した即戦力となる人材を確保することで、組織の活性化にもつなげることとして、幅広い視点から実施してきたところでございます。民間経験者や社会人採用枠や試験区分や設定している国や都道府県他市町村も多々ありますが、留萌市といたしましても優秀な人材の確保のために新卒者ではなく、すでに社会人となっている方や民間で勤務している方でも採用試験を受験できる環境を整え、公務職場においても自ら考え積極的な行動が取れる人材を確保し、多様化する行政ニーズに対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に、採用における道外在住者枠を設けてはどうかとのご質問ですが、平成26年度より市内外を問わず多くの方が受験できるよう、全国の自治体の試験が集中する日程とは別に試験日程を設定したことや、公務員試験情報の掲載サイトが充実するなど、募集媒体の多様化による効果も相まって、市外からの受験者が増加しているところでございます。平成24年度以降の5年間では2名の U ターン者を含む4名の道外居住者の採用を行ってきたところであり、今年度も7名の道外からの受験者があったところでございます。留萌市以外で生まれ育った方や、留萌市で生まれ育ち他の町に住んでいたり学生生活を送っている方も多い現状と捉えておりますが、採用や募集については道外在住者枠の設定することではなく、市内外を問わず留萌市に根付き、留萌市のために全力を注いでくれる活力ある人材の確保に向け、有効な採用試験の実施方法や市外からの受験者確保について PR 方法とともに研究してまいりたいと考えております。3点目の留萌市在住を採用条件とすることを検討してはとの質問ですが、現在留萌市職員の採用試験を実施するにあたり、採用試験実施要領には受付期間や試験日のほか、試験区分や受験資格、試験内容、受験手続きなどを記載し配布しているところでございますが、この中では市内在住を受験資格や採用条件等にした記載は行っておりません。道内他市では受験案内の中に受験資格や要件として採用後市内に居住が可能な方や、採用となった場合原則として市内に居住できる方の記載や、求める人材としての PR で自ら市内に居住し市民目線で貢献心を持って取り組める人を掲げ募集案内を行っている都市もあるところでございます。住居や住居移転については、日本国憲法第22条において公共の福祉に反しない限り居住移転の自由を保障されているところでありますが、しかしながら町内会をはじめとする地域活動など、職員自らが市民との共同によるまちづくりに積極的に関わり、市民目線による的確なニーズを把握することは重要なことと認識しており、また自然災害や大規模な事故、事件などの不測の事態への対応には、行政職員の一刻も早い拠点参集が必要なことから、市内に居住することが有効であるため、次年度以降の採用試験の募集案内等には採用後の市内居住について記載してまいりたいと考えております。4点目の新規 採用職員に対する研修内容についてのご質問ですが、毎年採用された新規採用職員のみを対象とした研修では、採用後間もなく実施する3日間の前期研修と半年間の条件運用期間を条件付き任用期間を終え正式採用となった後に実施する後期研修の計2回実施しているところであります。前期においては新卒者や民間経験者であっても公務職場が初めてであることから、基礎的な内容として内部講師を活用した接遇マナー、公務員倫理、地方公務員法などの市職員としての自覚や認識の確立と、公文書作成、条例、予算、会計制度などの職務上必要となる基礎的知識を習得させるものとなっているところでございます。そのほか新規採用の職員であっても、セミナーなど特別研修についても希望者については参加可能としているところでございます。新卒者や民間経験者であっても市職員として採用され、最初の研修であることから限られた時間内での集中的な研修となっておりますが、今後においても公務員倫理、接遇技術の習得、基礎的な知識などの重点受講項目と時代に即した内容を検討し、研修を実施していく考えでございます。5点目の民間企業における一定期間の新規採用職員研修についてのご質問ですが、現在のところ新規採用職員を対象とした異業種体験などの研修は実施しておりませんが、新規採用職員についてはまず公務職場での職員として必要な基礎能力の習得を優先し、実務経験を積んだ上でさまざまな経験をさせるといった視点から、採用後3年を経過した職員を対象として、札幌市で開催のどさんこ感謝デーや、東京有楽町の北海道どさんこプラザ有楽町店において、観光物産 PR 推進研修に参加し、対面での販売業務や留萌の PR などを実践してきたところでございます。これは自らが留萌の魅力を発信することで再認識し、さらに市職員としての誇りを持ち、積極的に行動することができる職員の育成を目的としたものであります。近年は市外からの採用者も増えてきていることから、これまで市内の物販店における異業種体験研修や地域イベントへの参加、最近では市内経済人との意見交換と交流、先ほど述べました観光物産 PR 推進研修の参加など、職員が積極的に外へ出ていく機会を増やすなどし、留萌を外から見てみることや民間企業との研修連携、セミナー等への参加なども研究しながら人材育成を推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。2つ目の新病院改革プランについてお答えしたいと思います。1つ目の全病院改革プランの検証、点検評価の検証ということですが、約33億円の不良債務を解消し、病院経営の安定化を図るため、全留萌市立病院改革プランは、国が示した公立病院改革ガイドラインの趣旨を踏まえ、地域センター病院としての役割を明確にするとともに、経営の効率化により、安定した診療体制の提供を目指し、平成21年1月に策定したものであります。この間、市立病院では、プランで掲げた主な取り組みである、救急、小児、周産期医療体制の維持、DPC の導入による収入の確保、回復期リハビリ病棟の開設、地域医療教育研究センターの開設などの取り組みを実行し、信頼される病院づくりを目指してまいりました。一方で、人件費の適正化、後発薬品の採用拡大、診療材料費の抑制、 医療機器の計画的整備など費用の抑制にも努め、収支改善に一定の成果を上げたところでございます。また臨床研修美容院として初期研修医を継続的に受け入れるとともに、医育大学からの医学生実習の受け入れを積極的に行い、平成26年度には地域医療教育研究センターの整備、平成27年度からは診療参加型臨床実習の受け入れを行うなど、医育大学との連携を強化し、医療人育成に貢献してきたところでございます。私のプランの評価につきましては、こうした取り組みにより、プラン作成時に33億円ほど見込まれておりました不良債務が平成23年度に解消され、救急、小児、周産期医療の提供をはじめとした地域医療の維持がなされ、臨床研修医の受け入れについても、毎年2名から4名の実績となるなど、医療人育成の面からも着実な成果があったものと評価しているところでございます。次に、全病院改革プランにおける医師確保や看護師確保についてですが、常勤医師の確保につきましては、平成16年度からの新医師臨床研修制度により、新人医師が自分の意思で研修先、美容院を選べるようになり、研修終了後もそのまま勤務するケースが増えたため、大学医局の人材が慢性的に不足し、結果として地方の公立病院に派遣していた医師を引き上げるといった状況が続いております。留萌市立病院におきましても、常勤医師は平成16年当時30名前後で推移しておりましたが、平成19年度に24名にまで減少いたしましたものの、その間も笹川前委員長と補長を合わせて、市長として医育大学訪問や北海道への要請、市長会を通じての要望など、医師派遣の要請を続けてきたところであります。また、全病院改革プランの期間中におきましても、地域医療教育研究センターを整備し、研修医や医学生の受け入れに対応することで、地域での医療人育成に貢献し、少しずつではありますが、医師確保につながると認識しているところでございます。看護師の確保につきましては、実態1の看護基準を維持するためにも、現状の看護職員数を維持しつつ、将来の看護師確保を目的として、看護学生に対して就学資金の貸し付けを行っており、看護学校への訪問で就学資金の貸し付け制度を周知することで、近年は利用者が増加し、卒業後の採用につながっているところでございます。今後につきましても、医師確保の取り組みとして、村松委員長をバックアップするため、医育大学訪問や北海道市長会を通じての医師派遣の要請を続け、看護師確保の取り組みとして、看護学校訪問の就学資金貸し付けの制度周知を行い、医師・看護師派遣確保につなげていきたいと考えております。次に、新病院改革プランについてのご質問にお答えします。はじめに、地域センター美容院の役割に係る二重医療圏の自治体の連携等についてですが、これまで留萌二次医療圏を構成する市町村と関係医療機関によって組織されている留萌地域自治体美容院等広域化連携検討会議におきまして、地域で確保すべき医療の提供体制や必要な経費負担のあり方などについての議論が進められており、その中で留萌市立病院の二次救急医療体制確保に対する広域で支えるべき経費負担についての取り組みがなされているところでございます。今後につきましては、このような取り組みとともに、留萌県域地域医療構想調整会議において、地域医療構想を進めていく中で、広域的な連携の強化についても議論を深めてまいりたいと考えております。次に、新たな病院改革プランは誰がいつまでに策定するのかという するのか、部外者を含めた策定作業を行う考え方はあるかというご質問ですが、今回の新たな病院改革プランの策定につきましては、総務省の新公立病院改革ガイドラインに示されているとおり、平成28年度中に策定するものとして、私立病院内各種委員会などで作業を進めているところでございます。またその内容といたしましては、これまでのプランの基本的な方向性は変えずに、前回のガイドラインで示された経営の効率化、再編、ネットワーク化、経営形態の見直しの3つの視点に、地域医療構想を踏まえた役割の明確化を加える形とするものでございます。外部委員会などの設置につきましては、前回のプラン策定時に計7回開催した市民とアドバイザーからなる留萌市立病院経営改革推進委員会での意見、提言を踏まえるとともに、パブリックコメントなどを通じて、市民の皆様、地域住民の皆様の多様な意見をお聞きしていることから、プランの基本的な方向性に変更が生じない新たなプラン策定作業につきましては、外部委員会などを設置しないものと考えております。また、毎年行っている患者満足度アンケートや、日常的に患者から家族から寄せられる意見や期待を院内の患者満足度向上委員会で分析するなど、私立病院の院内議論をベースに、市議会第二常任委員会への報告、市の行政改革推進本部での検討を得て、私立病院の経営会議で決定するものでございます。3点目の全改革プランの期間における職員の適正配置ということについてですが、留萌市立病院は地域のセンター病院として、市民の生命と健康を守るため、公平かつ良質な医療を安定的に提供するほか、地域の医療水準の向上に貢献する役割を担っているところでございます。その役割を果たすべく、医師や看護師をはじめとする医療スタッフを確保するため、医育大学や看護学校への訪問、就職説明会への参加のほか、就学資金制度の拡充等により、一部の職種を除き、必要な職員数は一定程度確保できていると考えているところでございます。課題といたしましては、全国的に不足している医師や、調剤薬局の増加などの要因で確保が困難となっている薬剤師の確保のほか、ゆとりある勤務体制によって、より細やかな医療サービスの提供を図っていくことも一つの課題であると考えているところでございます。今後につきましても、引き続き病院事業の設置者という立場から、北海道や札幌医科大学をはじめとする医育大学と常勤医や出張医の派遣について理解を求め、現在の診療体制の維持に向け努力していくとともに、初期研修医を含め、医師に選んでいただける病院として、また医学生の実習により、医療人の育成に力を入れている病院として、知名度を高め、将来の医師確保につなげてまいりたいと考えております。また、薬剤師につきましても、留萌市立病院において、薬剤師を養成する学校訪問や、就職説明会に積極的に参加するとともに、将来地元から留萌市立病院の薬剤師を目指す高校生を増やしていけるよう PR 活動を強化し、薬剤師の確保につなげてまいりたいと考えております。次に、全改革プランにおける中途退職者の課題と今後の人材確保の考え方についてですが、職員の退職につきましては大きく定年によるものと自己都合によるものがございますが、自己都合による退職といたしましては、医局の人事異動に伴って退職となる医師のほか、より専門的なスキルを高めるため、就学目的に退職する場合や、看護職におきましては、配偶者の転勤など、家庭の事情により退職を選択するケースなどが主な理由と受け止めております。改革プランの期間中における中途退職者の理由につきましては、他の公立病院と大きな違いはありませんので、 特別何か課題があったとは認識しておりませんが、長年にわたり育成を重ねてきた人材が退職することは美容院にとって大きな損失であると考えているところでございます。今後につきましても、引き続き留萌市立病院の理念である地域に根ざした信頼される美容院を目指すために、育児に関する制度や院内保育などの活用を進めながら、必要な人材と人員の確保に努めてまいりたいと考えております。3つ目の認知症高齢者対策についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに現状とサポート体制ということですが、留萌市における認知高齢者の数は把握しているのか、高齢者数に占める割合など近隣の自治体と比べるとどうかということですが、認知症につきましては正常に働いていた脳の機能が低下し、記憶や思考への影響が見られる病気で、医学的な診断によるものと認識しております。このことから、市では認知症の診断を受けた市民の情報をすべて把握することができないため、認知症高齢者の数については集約することは難しいものと考えております。従いまして、高齢者数に占める割合など近隣の自治体と比べることも難しいものと考えております。次に、国が推計している平成37年における留萌市の認知症患者数は、推計するとどのくらいになるかということについてですが、厚生労働省が平成27年1月に発表した我が国の認知症高齢者の数は、平成24年で462万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人と推計されており、認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気であります。平成37年には約700万人、61歳以上の高齢者の5人に1人の割合と見込まれておりますので、留萌市においても同様の状況になると考えられております。3点目の留萌市の認知症サポーターは現時点で何名か、今年度は現在までに何名養成でき、今後29年度までに何名養成していくかというご質問ですが、市におきましては、認知症を理解し、認知症高齢者やその家族の応援者になっている地域で活躍してもらえるよう、NPO 法人留萌コホートピアと連携しながら、認知症サポーターの養成研修を行っております。平成23年度から取り組みを始め、平成28年度9月末、現在の認知症サポーターの累計数は3434名、総人口に占める割合は 15.4% に達しております。今年度につきましては、平成28年9月末までに288名を養成したところであり、平成29年度までには3600名を目標に認知症サポーターを養成してまいりたいと考えております。現状とサポーターについての質問で、今後サポーター自身が主体的に地域で活躍できるような仕組みを構築する必要があると考えるが、具体的な考え方はあるかということについてですが、 NPO 法人留萌コホートピアでは、認知症の人や家族が気軽に参加できる場として各地域で認知症カフェを開催しているところですが、今年度は市内小見線や健康の駅などで22回開催し、延べ284名が参加しており、うち認知症サポーターは延べ91名の参加となっております。認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範囲での 手助けをサポーターの方々には、認知症の人や家族を支えるスタッフとして認知症カフェの運営に協力をいただいているところであります。市といたしましては、認知症の人や家族が安心して生活することができるよう、今後もサポーターと連携しながら、このような集いの場を増やしていくとともに、各地域のサポーターが 自主的に認知症カフェを開催できる仕組みづくりを進めてまいりたいと考えております。次に自治体の支援ということについてですが、留萌市の認知症初期集中支援チームの設置と認知症地域支援推進員の配置についてはどのような状況なのかということについてですが、認知症初期集中支援チームは認知症にかかる専門的な知識技術を有する医師の指導のもと、複数の専門職が家族の訴えなどにより認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問、観察、評価、家族支援などの初期支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行う組織であります。また、認知症地域支援推進員は、地域において認知症の人を支援する関係者と連携を図り、地域の実情に応じて、地域における認知症の人と、その家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取り組みを行う方々であります。市といたしましては、平成30年4月から認知症にかかる地域支援事業が実施できるよう体制整備に取り組んでまいりたいと考えております。次に複数のチームや推進員を配置できるよう医療関係者などの専門家を対象にした研修を実施してはどうかということについてですが、市におきましては認知症にかかる地域支援事業の平成30年4月実施に向け、職員には認知症初期集中支援チーム員研修の受講、市内の医療機関につきましては医師会を通じて認知症サポート研修のご案内をし、準備を進めているところであります。今後につきましても、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、体制整備に取り組んでまいりたいと考えております。3点目の準認知症初期集中支援チームを編成するなど、留萌市の状況に応じた制度の運用も検討する必要があると考えるが、それに対する市の考えですが、認知症にかかる地域支援事業は、認知症初期集中支援チームを設置し、平成30年度から全市町村で実施することになっております。市といたしましても、医師などチームを編成するチーム員のなり手不足が懸念されますが、チーム員の配置については弾力的な運用が可能となるよう、専従や常勤などの要件は設けておらず、認知症地域支援推進員などとの兼務も支障がない範囲で可能であります。従いまして、認知症初期集中支援チームにつきましては、医師会、市立病院、関係機関と連携しながら予定通り設置する考えでございます。4点目の徘徊の恐れのある高齢者の家族や介護事業者に対して GPS 機器を無償で貸与する取り組みを行っている自治体もあるが、留萌市でも導入を検討してはどうかということについてですが、我が国における認知症などに起因する行方不明者は年々増加傾向にある。市といたしましても、認知症高齢者等のいわゆる徘徊による行方不明問題を喫緊の課題と認識しているところでございます。高齢者が徘徊して行方不明になることを防ぐために、群馬県高崎市では平成27年10月1日より徘徊高齢者救援システムの運用を開始し、 GPS 機器を無料で貸し出しており、この機器を身につけた高齢者が所在不明になったときに365日24時間の対応で徘徊している高齢者の位置情報を介護者の携帯電話などに送信し、捜索保護に役立てているところであります。市といたしましては、これからも GPS 機能を活用したサービス開発が進んでいくものと考えておりますことから、 認知症の人やその家族の支援に役立つ多様なツールに関する情報や他自治体の取り組み状況につきましても調査研究してまいりたいと考えております。最後に、徘徊の早期発見のため多くの関係者によるネットワークを留萌市でも構築してはどうかということについてですが、市におきましては市、市民、関係機関、事業所等が連携して高齢者の見守りネットワークを組織し、認知症や虐待など高齢者に関わる課題について市民の理解を深め、地域全体で高齢者の見守り等を行い、異常等を発見したときには迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的に、平成23年度より留萌市高齢者見守りネットワーク事業を実施しております。また、生活協同組合、コープ札幌、明治安田生命保険総合会社、株式会社セブンイレブンジャパンと留萌市における高齢者の地域見守り活動に関する協定を結んでおり、今年度は留萌警察署と社会福祉法人法事会が認知症高齢者等の緊急一時入所等に関する協定を締結したところでございます。市といたしましては、引き続き高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の多様な主体と連携を図りながら、認知症の人を含む高齢者に優しい地域づくりを推進してまいりたいと考えております。以上でございます。
この際、昼食のため、野呂議員の質問を保留し、午後1時20分まで休憩いたします。
これより議長に代わり、副議長の私が議事を進めさせていただきます。休憩前に引き続き会議を再開いたします。9番野呂議員。
はい、ありがとうございます。思った以上にちょっと時間を食いまして、残り時間が少ないのですけれども、再質問させていただきます。まずはじめに、市職員の採用について、中項目でありますけれども、一般事務職と技術職、専門職の採用状況について、1回目でお聞きをしました。それぞれ置かれている一般職、技術職についての状況については分かりましたし、おおむね、私が思っていた通りだというふうに思っています。それで1点だけちょっとお聞きをしたいと思います。中長期的なですね、人材確保に向けてですね、留萌市の、留萌市をですね、どうやって選んでもらうかということでですね、その仕組み作りが必要だというふうに私は思ってますけれども、その有効な方法の一つとして、将来のですね、採用者数をおおむね示すことでですね、学生にとっては数年先の雇用情報、情報をですね、習得できてですね、留萌市での就職を視野に入れた活動や、それに伴ってですね、スキルアップなどの可能になると思いますけれども、中期的な、職員採用計画の策定および公表をしたらどうかということを、このことについてですね、市長にお伺いをしたいと思います。
市長。
職員採用につきましては、職員の適正化計画はもちろん一般市民にもお知らせしている部分でございますので、その計画に沿ってまたその年々によってですね、中途退職があった場合とか、それらを勘案しながらその年度の応募人数を決定してまいりますので、ある程度計画的な部分というのは最初に申し上げました通り適正化計画に基づいて今後とも考えていくということでご理解いただきたいと思います。
野呂議員。
はい、私はなぜこれことを言ったかというとですね、やはり事前に留萌の採用枠がおおむね分かると すればですね、学生にとっては非常にいいのかなという思いでちょっとお聞きをしました。で、次に募集と採用についてお聞きをしたいと思います。で、優秀な、人材をですね、確保するためにですね、居住枠だとか、先ほど1回目でですね、首都圏だとかでやったらはということでお聞きをしましたけれども、地元枠をですね、創設してはどうかということであります。地元枠についてはいくつかの自治体で実施をしていますけれども、しかし採用試験ではですね、平等性が求めて得られており、地方公務員法に抵触しかねないという指摘もあることも事実だというふうに思っています。ただ職員採用にあたっては当然ながら公正公平にですね、絶対条件であるということは言うまでもないというふうには思ってますけれども、しかし留萌で学び、留萌を良くしたいという情熱を持ったですね、若者が市役所を受験され職員となってですね、活躍されることは大いに歓迎すべきだというふうに私は思いますけれども、他の自治体の導入事例などを参考にしてですね、留萌市もですね、この地元枠についてですね、市長、調査研究を含めてですね、検討していただけないかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
市長。
職員採用における地元枠創設についてのご質問でありますが、公務員の採用においては公正な採用選考を基本とし、就職の機会均等の実現に向けて応募者には広く門戸を開くことが求められておりますが、地方においては若年層の 都会志向などもあり、人材の確保が困難な市町村もあるなど、留萌市でも採用予定者に満たない状況が続いているところでございます。留萌市における職員の採用は、試験の実施や採用についても、留萌市職員採用試験規則による留萌市職員採用試験委員会において、毎年度の採用実施方針や合格者の決定を行っているところでございます。地元枠採用については、実施の経緯はありませんが、採用試験委員会では、採用については、試験の結果や面接による人物重視を行ってきているところであり、地元枠の創設による過度な期待を持たせることはできませんが、競争試験による適性と能力の発揮、人物重視による採用をこれからも行ってまいりたいと考えております。
野呂議員。
難しいかなという気はしないでもないんですけれども、適正に、判断をしてということでありますけれども、職員のですね、採用試験にあたってちょっとお聞きをしたいと思いますけれども、今市長からもありました、公正公平を期してやるんだよということでありますけれども、試験の透明性を高めるためにも点数だとかですね、順位の公表、二次試験の面接などについてですね、試験官や採点者の主観が入るのはどうしても避けられないという問題があるという指摘もされていますけれども、第三者のですね、配置も必要ではないかという意見もあると思いますけれども、例えば民間の経営者や専業主婦だとか銀行員、新聞記者だとか方々を含めてですね、一般の方を入れてですね、この職員の採用試験に工夫をしてはどうかなという思いますけど、この件について市長の考えをお聞きをしたいと思います。
市長。
留萌市の採用において過去にですね、そういう民間の方も入っていただいた経緯があるということは聞いておりますけれども、先ほども答弁いたしましたけれども、公正公平という部分からいくとですね、やはり私どもが求める行政マンとしてですね、やはり私どもの中で今の時点でですね、留萌にどういう思いを寄せ、そしてまた行政マンとしてどういう働き方をしたいのか、どうして留萌を希望したのかという、そういう部分をですね、しっかり行政をこれまで経験してきた 現職員の中においてですね、必要な新たな職員を見出していくという、そういう部分からすると、私は民間というよりも、やはり職員の中で、その委員会の中でですね、しっかりした対応をしていくべきだと考えております。
野呂委員。
まあ、そういうことでは難しいかなという気はしますけれども、ただやはり、第三者の目もやはり必要な時もあるというふうに思いますので、検討していただければなと思います。それでですね、職員の、まあ、人材確保採用にあたってですね、まあ、第4次 の, あの定員適正化の関係でちょっとお聞きをしますけれども、まあ、職場環境を知る上でもですね、組織ヒアリングを行っているというふうに思いますけれども、この組織ヒアリングの考え方について、伺いたいと思います。
市長。
現在の第4次留萌市定員適正化計画につきましては、平成26年度からの5年間を計画期間とし、この期間の最終年でもあります平成30年度当初において、一般会計職員数191名を目指していくものであります。計画期間中の各年度における状況では、計画数値より下回る職員数で推移してきている状況でございます。これは定年退職者以外の退職者の増加や、それに応じた職員数を確保できないこともあったり、平成27年度当初では計画数より8名の減、平成28年度当初においては8名の減となっており、すでに計画数値を下回っている状況になっているところでございます。また、組織ヒアリングの結果では、今年度当初の職員数177名に対して20名の要請があったところですが、毎年度の採用試験を実施しても、計画数の予定人数に届いていない状況になっているところでございます。
野呂議員。
はい。まあ、177名で組織ヒアリングがあって20名が足りないということでありますけれど、まあ、この組織ヒアリングで、やはりきちっと職場環境をまあ整えていくという意味ではですね、やはりこの適正計画そのものがですね、どうだったのかということもありますけれども、この何をもってですね、定員適正化とするのかというところにですね、もうお聞きをしておきたいというふうに思います。
市長。
何をもって定員適正化ということのご質問ですが、現在の第4次留萌市定員適正化計画につきましては、平成26年度からの5年間を計画期間とし、この期間の最終年度である平成30年度当初において、一般会計職員191名を目指していくものでありますが、先ほども申し上げましたとおり、職員数においては計画数値を下回っていることや、毎年の組織シェアリングの結果では、各職場から人員配置希望が出てきておりますが、要求すべてに対応できる状況ではなく、将来につなげていく持続可能な組織体制を十分認識した上で、状況の変化に対応した人員の確保などに努めてまいりたいと考えております。今後、新たな計画策定においては、業務量と人数のバランスや、優先される業務、行政課題などに対応していくためにも、新規職員の採用や再任用の継続、任期付き職員の採用などにより、組織の維持と職員個々のモチベーションを維持するため、留萌市の業務量に見合った必要な職員数を反映し、余裕を持った体制としてまいりたいと考えているところでございます。
野呂議員。
まあ、先ほども組織ヒアリングしてですね、まあ、20名の要望があったとでありましたけれども、まあ、組織に見合ってですね、適正化をしていくということになるとですね、職場環境、仕事もですね、業務量を含めてですね、やはりこの間、 8年間の財政健全化計画の中でもですね、見直すということでやってきたというふうに思いますけれども、ぜひ今後ですね、業務量の関係も含めてですね、しっかり検討いただいた中での適正化ということでやっていただきたいと思います。で、最後になるかと思いますけれども、病院の関係ちょっとお聞きをして終わりたいと思います。で、まあ、この間病院もですね、改革プランで、評価についてお聞きをしました。一定程度、まあ、33億の部分も解決したということで、解説者である市長からは、一定程度の評価ということでお聞きをしました。ただ医者とお医者さんと看護師さんについては、やはり、なかなか厳しいものがあるということは、市民の皆様も私もそうでありますけれども、一定程度理解はしつつもですね、なお国の制度とは言いつつもですね、やはり今後のしっかりした対応が取られなければならないというふうに思っています。そこで職員の人材確保と育成についてというところで、最後にお聞きをしたいと思います。実は私はやはり今病院の事務、医療事務に関わっている皆さん、委託先の方だというふうに思っていますが、まあ、市の方でも派遣をしたり、いろいろ人材についてはですね、確保しているというふうには思いますけれども、この委託先の人材確保、採用についての考えですね、過去にはやられたということもお聞きをしていますけれども、やはり今後、この委託先の医療事務の関係者の採用を含めてですね、どういった考えがあるのかですね、最後お聞きをしてですね、終わりたいと思います。
市長。
まあ、医療事務と含めた委託先についてはですね、いろいろご指摘がある分についてはですね、相談していきながら、改善策を取りながら、しっかりとした対応でですね、委託先が十分仕事が、市民サービスにのっとって取り組んでいけるような体制づくりというのを注視してまいりたいと考えております。
9番、野呂議員の質問を終わります。